コミテンスタジオから生放送でお送りしています。福岡街角森部宿、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
続いてはマッスルゲストのコーナーです。今日は九州共立大学経済学部経済経営学科スポーツビジネス森部正弘ゼミからゼミ長の3回生石原誠也さん、そして工藤正隆さんにお越しいただいております。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
こんばんは。
お願いします。
お願いいたします。
さあ、少し緊張している人
はい。
さあ、もうね、今日はもう男子4人で、やっていくぞということで、今日マッスルゲストは森部ゼミの生徒さんでございます。先生、ありがとうございます。
いや、もう今日はずっと一緒でしたからね、朝から。
でも先生ってよく生徒さんと一緒にいろいろ、あの、学外活動とかお休みの日のなんかイベントとか遊びとか行ってますよね。
そうですね、まあ、あの、そういうことをやる学年とそうじゃない学年とあって、はあ、まあ、別に何も強制してないからですね、はあはあ、盛り上がったらやるっていう感じです。
先生が、あの、生徒さんのこと好きなんじゃないんですか。
いや、僕は好きです。
そうですね。なんかそういうイメージがあります。よくこう遊びに行ってるっていうイメージ。
この前野球一緒にいたしね、
はい、あ、そうでしょ。なんかそういうのをね、よく見るんですよね。まあ、そんなわけでさ、今日はですね、お二人、いらっしゃってるんですけど、実は私も先日この森部ゼミで、行われました、アイデアチャレンジコンテスト、こちらに参加させていただきまして、聞かせていただいたんですね。学生の皆さんがいろんなビジネスのアイデアとか、まあ、社会を良くするアイデアとか、そういったものをですね、発表する場だったんですけれども、もうどれも本当に聞き応えがあって、面白かったですよ。わー、僕学生の頃こんなこと一切考えてなかったわみたいな、考えろって言われてももうなんかトンチンカンなことしか言わんやろうなみたいなところで、みんながちゃんとね、パワーポイント使ってね、プレゼンして、でプレゼント、こう喋るのも大切じゃないですか。時間内に要点を絞って起承転結で相手に伝える、聴衆に伝えるって、ものすごく大変だと思うんですけど、みんな上手だったんです。びっくりしました。
ありがとうございます。
で、今日はですね、この石原さんはその中でこうグランプリに輝いたということで、
はい、
ね、石原さん、
はい、
あの、どんなプレゼンをしたのか、ちょっと内容を伺ってもよろしいですか。
僕がですね、
はい、
どんな内容を、まあ、皆さんにお伝えしたのかといいますと、はい、システム手帳と言いまして、
はい、
まあ、これがですね、福岡ソフトバンクホークスさんに提案するような、まあ、内容の手帳を考えましてですね、
うん、
まあ、言えば例えばですね、まあ、内容にもあるんですけど、選手の誕生日とか、
はい、
を記載するような内容であったりとか、
うん、
その選手一人一人に焦点を当てたオリジナルの動画を編集したのを、
うん、
QR コードを、
うん、
まあ、スマートフォンで読み取って、
うん、
まあ、実際に動画配信するようなサービスがあったらいいんじゃないかっていう手帳を、そのアイデアチャレンジコンテストでは皆さんの前に披露しました。
ねえ、実際に、あの、直接ではないですけども、その関係者の、球団のですね、周りの施設の関係者の方もいて、これは面白いということで、もう今次のステップじゃないですけど、ちょっと何かこれ商品ができないかというような、ちょっと動きといいますか、
はい、
展望もちょっと生まれ始めてるって聞きましたけど。
そうですね、それがですね、まあ、福岡、まあ、ソフトバンクホークスの本拠地、うんうん、まあ、ヤフオクドームということで、ヤフオクドーム、私もこれは実体験なんですけど、
うん、
まあ、ドーム内に入った時に、まあ、いろいろ出入り口が非常に多くありまして、うん、まあ、ゲートもたくさん非常に数があるということで、
うん、
中に入ったらここどこなの、現在地どこなのっていうの非常になんか分かりにくいという部分がありまして、あ、うん、ったら何か分かりやすいような、まあ、マップ、
うん、
それに対応したドームに対応したマップなんかも、うん、なんか作れたらいいんじゃないのかな。それを手帳に今度はそうやって QR コードとして読み込んで、うん、まあ、ドーム内の配置図であったり、
うん、
そういうサービスもできるんじゃないかっていうことで、まあ、ご指摘というかアドバイスをいただきました、うん、
ですね。これは本当、あの、お話によると、その、某新聞社の方とかも昔作ったことあるんだよと、でもダメだったんだよっていうことだったんですけど、やっぱ時代が変わって今はね、 QR コードで手帳とスマホ連動とか、その頃はきっとなかったんですよね。
なかったですね。
それがまた今技術が変わって、じゃあ同じテーマのものでも新しい技術を掛け合わせることでよりいいものになるじゃんみたいな、時期がずれてて技術が進んでたらそれいいじゃんってなるっていうのは、そう、ちょっと僕はすごいと思いましたね。
そうですね、まあ、いいとこ取りみたいなのもあるんですけど、
はい、
まあ、実はそれはもうまさしくそのアイデアはそれなんですけど、うん、本当はそのこうマーケティングのことを考えておりまして、
はい、
だからその売れるという前提で作るわけですよ、
うん、
彼のアイデアっていうのは、
ええ、
で元々そのプロスポーツ球団とかが抱えているテーマとしては、
はい、
学生層が少ないわけです、来場客っていうの
は、はいはい、
これはもう野球に限ったことじゃなくサッカーでもそうだし、まあ、部活をやってる子とかがなんかそのこう部のつながりで行くとかいうのはあるかもしれないですけれども、一般でお客さんとしてチケットを買っていくっていうのはもうやっぱ少ないんですね、やっぱりその会社員 OL さんで、まあ、レディースデーとかあるから、まあ、女子高生とかまで含めて、まあ、そういう、まあ、比較的コアなファン層に、あと、まあ、高齢者の方とかですね、あとはまあそのこう子供さんとかで、ちょうどその高校生大学生層っていうのがまあ基本的に少ないわけですよ。じゃあそこをどうやって増やすってなった時に、
はい、
手がないわけですね、
うんうんうん、
現実問題として、
ええ、
だそれを踏まえた上で、一方ではやっぱり大学生で就活とかがこの後待ってるわけですから、就職活動やる学生ってみんなシステム手帳使うんじゃないのみたいなところからなった時に、じゃあどうせ持つんだったら、うん、一石二鳥三鳥を狙えるものがいいんじゃないとかいうのが、まあ、多分発想になってるんですね。
なるほど、すごい、そんなマーケティングのところからやっぱ考えるわけなんですね。
そうですね、私もですね、大学生になって初めて自分で手帳を日々持つような習慣がついたもので、
はい、
この手帳って大学生はみんな持ってるなと思って、そこから何か私がスポーツビジネスを専攻しているということもあって、
はい、
で福岡では、まあ、ソフトバンクホークスさんが非常に、うん、まあ、野球の中では群を抜いて、
うん、
まあ、有名というのもありまして、うん、なんか提案できないかなと、
うん、
いうことで、まあ、手帳を絡めてみました。
うわ、すごいですね。もう見事、もうだって本当に、ね、もういいアイデアがたくさんあった中で、またね、石原さんのこう現実性というか、そこが評価されたんだとは思うんですけど
ですね。そうですね、まあ、プレゼンの資料とかもまあ自分で工夫して作ってますので、
うん、
まあ、面白かったですね。
面白かったです、
まあ、あのコンテストに出たのが、まあ僕のゼミの学生が多かったので、
はい、
僕は書類選考とかに入ってないわけですよ、
ええ、
不公平になるからですね、
はいはいはい、
まあ、その誰が出てくるかっていうのは、うん、あのまあ、分からない状態の中で、うん、言ってますから、
はい、
あの出来上がった作品を見て、お、結構やり込んだなみたいな感じはありましたね。
なるほどですね、はい、さあそんな石原さん、そして続いて工藤さんなんですけれども、はい、工藤さんはこの、あのアイデアチャレンジとかにはあの応募はされなかったんですか？
そうですね、今回はしないですね、うん、
ああ、これまでにされたこととかはあったりですか？
これまでにもはあと友達と一緒に、うん、あ、同じゼミの子なんですけど、
ええ、
その子と一緒にこう案を出しながらは一回はしました、
うん、そうなんですね、はい、その時はどんなアイデアだったんですか？
その時はと学生向けにアプリを開発しようみたいな話で作りまして、
は
い、
ええ、
なんかスケジュール と、
うん、
あとバイトとか、
うん、
学生が日常で使いそうなアプリっていうものを全部そのまとめて一つにしようみたいなのを考えました。
いろんなこう学生が使いたくなるアプリを一つの、まあ、ポータルサイトじゃないですけど、そういう感じにして、はい、それをこうダウンロードすればいろいろ使えるっていう。
そうですね。
ああ、それです。まあちょっとあれですよね。Google みたいなもんですよね。
Google
Gmail も使えるし、スケジュールもできるし、はい、みたいな。すごい壮大なアイデアですね。それ学生用っていう。
はい。
あ、でもそういうのって、まあ、授業でこう考える機会がやっぱそうやってあるんですか、それともまあ授業でやるのとはまた別に、じゃあお前たち宿題だじゃないけど やってみればみたいな企画になるんですか？そういうのって、
いや、もうなんか単純にこういうアイデアチャレンジっていう場があったのが一番大きいんですけど、うん、
は
い、そこから何があるかって考えてそこに至った感じですね、
うん、なるほどですね。そしてこう森部ゼミではそういうアイデアチャレンジの他にも今日のですね、あのチャリティーのランとか、今年間でそのゼミにいる中でどのくらいの数の学外活動があったりするんですか？
数にしてみればですね、
ええ、
まあ、約、まあ、10ぐらいですかね。
10、月1ぐらいの、はい、まあ、
本当月1、2のペースでやってますね。もうそれこそ行事によっては長期の夏休みをもうフルでまあ活用してまあイベントを企画して動いたりとか、それはもう各々でプロジェクトで動いていることもあったりするんですけど、まあ基本ですね、まあ皆さんまあゼミ生の 皆さんがかかるのが大体そのぐらいですね、10ぐらいですね。
なるほどですね。今森部先生ゼミ生って何名ぐらいいらっしゃるんですか。
各学年で15、はい、6です、3学年、2年生からうちの大学はゼミがあるんですけど、はいはい、2、3、4年合わせて全員出てくれば46か7ぐらいですね。
なるほどですね、はい。でその中で石原さんもゼミ長を今勤めてらっしゃるということで、はい、やっぱその10のイベントのスケジューリングから、
はい、
こう役割分担から、
はい、
こう目標設定から、
はい、そうですね、どうやってですね、その一つのプロジェクトにゼミ生のみんなが同じ方向を向いて、
うんうん、
まあ、取り組めるかっていうのを促すのも僕の仕事の役目の一つなので、でもなかなか、まあ、大勢いるってなると、うん、一人か二人ではないんですけど、やっぱりみんながみんな同じ方向を向いてるかというとそうでもなかったりする、うんうんうん、でそのような、まあ、ゼミ生に対してどんな、まあ、対応というか、うんうんうん、接し方をすればいいのかなっていうのを日々今考えている状況であります。
なるほどですね。ちなみに工藤さんはそういったゼミの中で何か役割とかを担ってたりするんですか。
はい、そうですね、自分は特にないって言ったらないんですけど、まあ、そのイベントごとにどういった役割があってっていうのを、うん、こうそこに入ってですね、うん、こなしていくって感じになってます ね、
なるほどですね。今言ったそのベクトルの違いとか、まあ、そういうのって、まあ、社会人になっても絶対出てくることだとは思うんですけど、実際そのまあ、要はそのベクトルの違うと言いますか、まあ、やる気がないと言ったら、まあ、もう語弊があるのかもしれませんけど、
そういう人やる気ない人いますよ
もう今僕オブラートに包んでるんですか。
いやいや、
オブラはっきり言っちゃいますか、
はい、
じゃやる気のない人をやる気にさせるためには、
はい、
どういうことが必要だと今こう思ってたりしますか。
そうなんですけど、それなんですけど、まあ、それを、まあ、どうやって同じ方向のベクトルに向けるかということで、うんうん、やはりみんながもっと交流する場っていうのを作りたいっていうことで、今回、まあ、本日走りましたチャリティーランもその一つなんですね、取り組みの一つということで、うんうんうんうん、でね、自分たちで企画をして何か物事を達成しようということではないんですけど、一、うんまあ、つ、まあ、体を動かしてみんなで、うん、本当はチャリティーランを活用して、まあ、私たち森部ゼミの PR をしようということを、まあ、目的として今回走らせていただいたんですけど、まあ、何か走ることであってもうみんなで、
うん、
まあ、話す機会とか交流の機会を設けることで、
うん、
まあ、実は相手のこんなとこ知らなかった、
うんうんうんうん、
いや意外と話してみたらすごいいいやつですごい夢を持ってる子でっていうのが案外知ることができて、
うんうん、
だったら、まあ、こういうことができるじゃんということで、まあ、また新たな考えがこう生まれてくる、
うんうん、
で今度新たにゼミで考えたプロジェクトで、じゃあお前これやってみたらどうっていうような提案の仕方もなんかできるんじゃないかなということで、今後もそうやってみんなで何か交流できるものを着実に積み重ねていったら、何か一つ大きなプロジェクトができるんではないかなというふうに個人的には今思っている段階です、
うん、うわ先生めっちゃしっかりしてるんですけど、
ええ、任せっきりです。
あ、そうですか任せっきり、はい、でも先生もやっぱりこうそういう、まあ、やる気の部分に関してこう違う生徒たちを引っ張るためにはどうすればいいかとかいうのとかってこれ教えてあげたりとかってするんですか。
いや、こうしたらいいよってことは彼に言ったことはないですね。
あ、
まあ、自分で考えてやってくれてると思うんですけど、基本的にやっぱ教員の立場では全員に同じ情報は流さないといけないので、うちの場合は それぞれの学年にゼミ長がいるので、そのゼミ長にそのメールを流すじゃないですか、はい、それをゼミ長から全員に、まあ、LINE だとかメールとかで、うん、その回してもらって情報は共有すると、
うんうんうん、
ただそれをいつ入手してそれについてどのようなレスポンスをするかっていうのは完全に個人任せなんですよ、うんうんうん、だから反応を起こす学生もいれば、あの全てスルスル子もいます、
うんうん、
でもそれは多分そのどこの大学でもまあみんな一緒なんですね、
うんう
んただ、まあ、いずれそのスルーしてると後で自分に返ってくるので、うん、結果的には、
うん、
だからまあ後で困るよっていう段階になって、まあ、見事にやっぱ困ってるのが今4年生にいますからね、
はい、
うん、だからそういうことから考えたら、まあ、あの成功者だけではなく失敗者にも学ぶこと多いよねってことで、まあ、どっちも生きた見本としてですね、
うん、
まあ、学生にとってはまあサンプルにはなってると思います。
なるほどですね、はい、 ちなみに工藤さん、そういうやる気のない人、まあ、きっといると思うんですよ、
はい、
ね、オブラートに包まず言うと、こいつ本当響かんなみたいな人ももちろんいると思うんです、まあ、どちらかというと僕すみません学生の子多分そちら側だったんで、何言っても響かんなの方だった人間なので本当申し訳ないなと思うんですけども、そういう人たちになんかこうそれやる気にさせる何か方法って、はい、なんかアイデアありますか。
やる気にさせる方法ですか、
はいはいはい、いやもうここはちょっとみんなでアイデア出ししましょうよ、ちょっとどうやったら、だってまあ今日の例えばチャリティーで、まあ、40人のうちの10名来たと、まあ、すごいいい確率だと思うんですけど、それは要はねゼミ長としては20人になったら嬉しいし、そう30人になったらもう30、ね、もっと嬉しいわけじゃないですか、
はい、嬉しいです。
どうやったら10人が20人30人になるのかっていうアイデアを、ちょっと工藤さんちょっと突然の振りで申し訳ないんですけど、
そうですね、
なんかあります、
なんかでも一番はやっぱ自分がなんか率先してやるっていうのが一番だと思いますし、
うんうん、
なんかできるんだみたいな感じでこう相手にも自信を持たせるような行動をやっていけたら相手も変わるんじゃないかなって思いますね、
うんうん、そうですね、こう役割をもうこうしっかり担ってもらうように、
はい、
してもらうとかいうことです、ね。まあ、全部 の、 そのイベントでも各イベントでそのリーダーみたいなのがこう変わっていく仕組みになってるんです。
そうです
ですよね、はい、要はそこでリーダーになったりするとやっぱりこう変わるチャンスだったりするわけですよね、は
い、ほっといてですね、はい、完全にそのこう僕やりますっていう次戦だけでやると、まあ、基本的にも石原になるんですよね、大体、
はあ、
でも彼は大体そういうのを分かってるので、あの今回はまあ自分はこう裏方に徹してみたいなのをちょっとこうさじ加減をしてくれるのでまあ助かってるんですけど、やっぱりあの役割任せることによって、まあ工藤が言ったみたいにちょっとこうやってみたら、まあいいか悪いか別としてとりあえず結果は出るから、出たことに対してまあ正当にこうジャッジを受けるとちょっとまあモチベーションが上がったりするっていうのは、まあ一般的なあの流れとしてはあると思いますね、はい、
本当でもそうやって一個一個のこう、ね、プロジェクトチームでやって、でこ う、 うまくいくものもあれば、そのうまくいく中でもちょっとねここ失敗したなみたいな時の森部先生の対応ってどんな感じなんですか。
森部先生の対応です
か、はい、お前らこらーみたいなんです、それともこう黙っておそうくるかみたいな感じなんですか。
厳しく叱咤するような言葉というか、
はい、
なんかもう感情がこう表情に出るっていうことは、はい、まずないです、
ね、あ
ただ何か遠回し遠回しに、なんかこのままじゃ本当にゼミやばいぞっていうよう な、 なんか言葉の使い回しであったりとか、まあ、その人を特定に話してるわけじゃないんですけど、なんかもう回りくどくこう話してるような感じが私からは感じてますね。なので私としてもですね、ゼミ長っていう立場でもともとみんなにこう促すようなことができたんじゃないかなということもあって、すごくその言葉を聞くときは心苦しい多々あります。
そうなんですね、はい、いやでも実はですね、私先日、またそのアイデアチャレンジの後ですね、先週の金曜日にちょっと私 の、 一緒に仕事をしている仲間で今ミスユニバース福岡大会のですね、グランプリを目指して、まあ、まさに今日がそのファイナルなんですけどね、はい、目指して頑張ってる女の子にちょっと夢を語ってもらおうというふうにいうことでお邪魔したんですけども、その時もたくさん質問が出てですね、はい、みんな積極的だなという
感じがしましたけども、あれはですね、過去最高ですね、あの質問の数は。
あ、そうですか、
はい、
お
さすがね、さえちゃん美人だったので、
あそっちってい
やでもやっぱ上手かったですね。
いやよう頑張っとったですよね、
なんか同じ年齢には見えなかったですね、
あ、でも刺激を受けたというようなあの、ね、うん、あのコメントも後で聞いたりとか、その時には発言できなかったんだけど、あの聞きたいこといっぱいあったんですっていう男の子が後で走って来てくれたんですよ、雨の中、すいませんって。
そういうことがあったんですね。
あったんですよ。
ドラマだな。
ドラマなんですよ。ここではちょっと手挙げれんかったんですけど、って
、
いろいろ聞きたいことあるんです
よ。まあまあでもいいことですよね。
そうそう、やっぱりね、すごく、まあ、人によってはすごく大きな刺激というか発見をしたんだなと思ってですね。ということでございますよ。 まあ、でもこういう僕があの学生の皆さんのですねアイデアとか聞いたりとか、またあの解決法とか聞くの、まあ、すごく好きというか、もうワクワクしますよね。
うん、そうですね、はい、それはありますね。
もうでもやってることはですね、もう僕はあの社会人になっても一緒で、問題があって課題があって目標があって、でもそれが達成できなくて、でみんなでこう話し合って、はい、で人間関係に悩み、その社会の縮図を今ですね、うん、ゼミの中で学んでると。
まあ、それは一生続くからですね。
そうですね、うん、だからそれをこ う, うまく、
そうです、それに、ね、ちゃんとこう適応できなければ、うん、まあ、どっかでストップしてしまって、うん、でまあ、コースアウトしてしまうことも十分ありえますので、うん、やっぱ真剣に、まあ、自分の人生ですから、うん、まあ、今のうちに取り組むことはやっておいた方がいいんじゃないかなとは思いますよね。
そうですね。さあ、その森部ゼミ、どんな活動をしていたかなんですけれども、まずあの楽しく歩こうポールウォーキング in 大橋ですね。ポールウォーキングというスポーツを絡めた、福岡市南区大橋商店街とコラボした町おこしイベント、その他チャリティーボーリング大会、これは九州共立大学周辺の幼稚園に収益の一部をクリスマスプレゼントとして届けることを目的とした大会ですね。九州共立大学の大学祭実行委員会福岡プラス、そして今後の活動としては12月に社会人基礎力育成グランプリ九州予選に出場。これは一体どういったイベントになるんですか。
この社会人基礎力育成グランプリというのは、はい、普段それぞれの大学生が属しているゼミの活動をどういったことをしているのかっていうことを、まあ、皆さんの参加したその大会で披露するというか、プレゼンになるんですけど、プレゼンテーションになるんですけど、まあ、私たちが、まあですね、私たちがその日に社会人基礎力グランプリに話そうと思っているテーマがですね、はい、今お話にもいろいろあったんですけど、うん、どうやったらですねゼミのみんなが同じプロジェクトに、うん、大きなプロジェクトに向かってベクトルをみんな向けられるのか、同じ方向に向けられるのか、どうしたらいいのかっていうことで今取り組んでいるっていうことを試行錯誤しながら、こうやってますよっていう風な内容を当日は皆さんの前で、九州の大学生の前でお話ししようと思っています、
うん、なるほど。ということは成功事例も持った上で、あのご提案じゃないですけど、こういうことをやってこういう結果が生まれましたみたいな話になるわけですね。
確かに成功体験もあるんですけど、どちらかといえば私が今までやってきたのがほとんども失敗体験に近い、うん、でもその失敗体験からどうやったらこの1から10までに持っていけるのか、今どんなことをしているのかっていう取り組みの段階をお話しできればなと思ってます。
いやこれも楽しみですね。
そうですね、もう締め切りもね、
はい、
資料の締め切りも近いでしょ。
近いですね、来週になりますね。
そうそう、でまた各学生さんがいろんなこうアイデアを、まあ、こういうイベントだけじゃなくて、なんか僕クリスマスのサンタの話とかもちょっと聞いたんですけど、
はい、
学生がサンタにね扮して、
いやこれはもう素晴らしい、これがもう本当アイデアですよ。
これはどなたのアイデアだったんでしょ
う。これは4年のゼミ長
ですね。4年ゼミ長の、
はい、
ちょっとあの話すと、
これはですね、あの学生扮する学生サンタが、はいはい、まずあの子供さんの親と話し合いをするわけですね、うんうんうん、僕サンタですけどみたいなでそれであのお子様のためにサンタがプレゼントをお届けしますと、はい、何時に行ったらいいですかとかね、なんかそういうこう打ち合わせをして、やるわけです、
はい、
でプレゼントは親が買うから自分たちは手出ししなくていいわけですよ、うんうんうんうん、ただそのアイデアだけで子供たちの夢を叶えるというやつなんですね。で彼が考えたのはやっぱりこうちっちゃな時にサンタクロースはまだいると思っていた時期があると、はい、ただそういう夢をなくしてほしくないので、うん、まず自分たちがサンタに扮しようじゃないかと、もう僕は感動しましたね、それ聞いた時に
ちょっと泣きそうになったと
泣かないですか、
ね、本当ですかいやこういうねアイデアで本当に、でも本当盲点というかそんなに難しくないじゃないですか聞いたら、
うん、いやでもね面白いでしょ。
面白いですよ、お腹も痛まないしっていうところ、
これはやった方がいいよねみたいな、
まあ、どんな結果になるかまた楽しみにしてますよ。
そうですね、
はい、じゃあ最後にですね、その、若いですね2人のですねちょっと夢とかを一言ずつ、はい、こう自分はこうなりたいみたいなのをですねお話聞きたいなと思うんですけど、じゃあ工藤さんからいいですか。
はい、
はい、
ですね、今自分はですねこういうスポーツビジネスで関わって、うん、こう森部先生と関わらせていただいて、うん、ちょっとやっぱ筋トレの方にちょっと興味が湧きまして、で、はい、まあ トレーナーだったりインストラクターみたいなものを目指していきたいなみたいな。
そうなんですね、
はい、
一度森部塾 の, あのジムでもですね、はい、ご一緒したですもんね、
はい、
爽やかな高青年がいるなと思ったらそんなことを考えてたんですね。ありがとうございます。
は
い、石原さんお願いします。
はい、割と福岡の大学生って関東関西に行く傾向がやっぱりどうしてもある中で、私はあえて福岡で活躍するビジネスマンになりたいと思いまして、やはりスポーツビジネスにを専攻している今学んでいるということもあって、先ほどにもシステム手帳の経営でもお話ししたんですけど、福岡ソフトバンクボックスさんにぜひ入社して社員の一人として活躍したいなというふうな思いが今一番強いです。
あ、もうはっきり明確に持ってらっしゃるんですね。素晴らしい。もうその目標に向かってお二人ともぜひ今後も頑張ってください。
はい、
はいはい、ということで今日のマッスルゲストはですね、九州協立大学経済学部経済経営学科、スポーツビジネス森部正弘ゼミより、ゼミ長の石原誠也さん、そして、工藤、正隆さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ではここで一曲マッスルソングをいきたいと思います。石原さんお願いします。
はい、僕のマッスルソング、レディーガガでボーンディスウェイ、どうぞ。